ございます。教会組織10周年おめでとうございます。2001年の4月に伝道開始をして、2013年の5月に教会組織をしていらっしゃいます。11月13日に天城山荘で連名総会がございまして、この教会の代表の方も交えて、そこで加盟が申請されて、そして許可されました。ですから11月13日が正式に連名加盟、連名の教会の一つになったという日でございます。私はちょうど当時神学部の教員として連名聖公行っておりまして、私は一番後ろの方にいたんですけども、拍手をしたことを覚えております。この10年間教会組織から10年間この年月というのは、本当に世界にとっても教会にとっても大変厳しいものがございました。もう世界ではそのアメリカのトランプ大統領、中国の習近平政権、日本の安倍内閣、ロシアのプーチン大統領の下で世界の分断が進みました。自国優先の傾向がどんどん強まってきました。ポピュリズムとナショナリズムというふうに言っております。ポピュリズムというのは大衆迎合主義ですね。自分の支持者を大事にして、それが多数派になるように誘導していくと、そして敵方を盛んに貶めると。ナショナリズムというのは国家優先主義ですね。自分たちの国家を優先する、世界の平和と社会の福祉を守るよりも自分たちの集団の利益だけを考えて少数派を弾圧すると、そういう政治社会がこう何か当たり前のようになってきております。で、その一つの結果としてこの10年間でアフガニスタンでは国家が破綻した、ミャンマーでは軍事政権が支配している、ロシアがウクライナに攻め込んだ、そしてイスラエルでも現在ガザ地区でイスラム教徒に対する残酷な戦争が起こっているわけであります。私たちの日本バプテスト連盟でも2013年、10年前のあの天城山荘での筑紫の実の実教会の加盟した総会はもう夢のようでありまして、今では天城山荘そのものが存在しないのであります。教会はどこも今はコロナ以後の人々がなかなか集まれないような状況が続いているわけであります。私たちはこの歴史の中に生きているんですけれども、その歴史はわからないことだらけで、一体これから世界と日本はどうなっていくんだろうか、予測もつかないのであります。しかしこれまでの10年を経て、私たちはただいつか神様の御心が実現する時を待っている。信じるというのは具体的には待つことであります。神様を信じて神様を待つ。ですから私たちはその希望を持ってこれからの10年間に向かいたいと思います。これはもうずっと前のことで、私が九州大学に勤めておった頃なんですけれども、キリスト教徒でない友人から、君は奇跡を信じているのかと聞かれたことがございます。君はクリスチャンで、 しかも牧師でもあるんだから、当然奇跡は信じてるんだろう、まあ、そう彼は言いました。私がそうだと答えると、友人はさらに畳みかけて、では一体どういうふうに信じているんだと聞くんです。まあ、皆さんはご存知でしょうか。聖書の中にはたくさんの奇跡物語があります。生まれつきの盲人がイエス様に出会うと目が開けて見えるようになると、あるいはその足腰の立たない寝たきりの老人が立ち上がって歩けるようになると、そればかりかその方が自分が今まで寝ていたベッドを担いで帰っていくと、そういうことが起こる。あるいはイエス様が海の上を、ガリラヤ湖の上を歩いていくと、水の上を歩くという奇跡がございます。あるいはここにありますように、その死んだ女の子がみんなの前で生き返る。まあ、そういうふうなことをまともな人間が信じているとは一体どういうことなのかと彼は聞きました。クリスチャンは本気でそういうことを信じているのか、それとも何かこう信じるふりをしているだけなのか。まあそう聞きました。彼は実は当時の九州大学の先生だったんですね。で、非常に鋭い哲学を勉強している人、鋭い先生でした。彼の問いはよくわかるんです。アメリカの小話でこんなのがございます。あるアメリカ南部の町でもう長い間雨が降らなくて大変困っていたというんです。で、そこで町の住民がみんな教会に集まって雨乞いの礼拝をすることになった。どうか雨を降らせてくださいと熱心に神様のお祈りをしていると、牧師さんが講壇に上がって大変怒っていった。あなたたちは皆不信仰だ、見なさい、誰一人傘を持ってきてないじゃないか。まあ、ですからね、私の友人の問いは言い直してみると、もし本当に奇跡を信じるんだったら、例えばお前は病気になったときに病院には行かないのか、いや、もしお医者さんにもかかったりするんだったら、お前は本当に奇跡を信じていると言えるのか。まあ、そういうことをまあ問いかけているわけです。その友人はまあクリスチャンではないんですけれども、哲学を研究していらっしゃる方で、ハイデガーを研究していました。そして聖書もよく読んでいて、自分はイエスという人は好きだというんですね。本当に自由で迫力のある方だった。だからイエスは信じていいけれども、イエスの奇跡というのは信じられないと。それじゃやっぱり君としてはまずいんだろうと、そう問いかけました。まずいのかどうか、それは非常に難しい問題だと思います。私はその時答えに困りました。答えに困ったために、私は今でもその問いを覚えているわけであります。で、そして私はその後こう考えました。彼に分かってもらえるかどうかは分からないんですけれども、その具体的に一つの奇跡物語を思い出して、例えばそのこの死んだ女の子がよみがえるという話を思い出して、つまり奇跡というのは信じられないようなことが起こるから奇跡なんだ。だから奇跡の問題というのは、私たちが奇跡を信じられるかどうか、信じられるのかどうか、信じられないのかとか、なんかそういうようなことではないんだ、そう答えてみるのであります。あるその海辺の町に ヤイロという名前の街道長がいたんです。でこのヤイロが何をしている人だったのか、職業が何であったのかは聖書には書いてございません。でしかしおそらくまずまずの収入と財産もあったんだろうと思います。というのは彼は街道長、村の街道シナゴーグですねの街道長をしていたと書かれているからです。で当時のユダヤ教の街道というのは村の教会と学校と公民館を兼ねたような施設でございまして、その責任者である街道長というのは、村人の中から収入がまずまず十分あって、でしかも人柄も尊敬されているような人が選ばれたんです。ですから街道長というのはいわば村の教会の役員と学校の校長先生と公民館長を兼ねたような仕事でありまして、村の村長さんと並んで、あるいは場合によっては村長さんよりも尊敬された仕事でありました。でこのヤイロという人に一人の娘がいたんです。ヤイロもその妻もこの子供を本当に切なくなるほどに可愛がっておりました。というのはこの娘はもう長い間病気で伏せっていたからです。他の子供たちが外で遊んでいる時にもこの子はベッドに横になってただ窓から外を眺めていた。それしかできませんでした。でそういう娘が哀れで、ヤイロは随分長い間あちらこちらから名医と言われるような人を呼んで子供を見てもらいましたが、効果はありませんでした。皆さん、世の中にはその悲しいことが数多くありますけれども、小さい子供が苦しんでいるぐらい悲しいことはないと私は思います。小さな子供が苦しんで神様助けてくださいとお祈りをしている。ロシアのドストエフスキーという私が尊敬している作家がいらっしゃったんですけれども、カラマゾフの兄弟という作品の中でそのこういうことを言ってるんです。小さな何の罪もない子供が苦しんで流した涙を償えるものは何もないのだ。神様だってそれを償うことはできないんだ。そう言っております。それはもう本当かもしれないと思います。子供が苦しんでいるのが悲しい。でそれを見て助けてやれないのはもっと悲しい。今イスラエルのガザ地区にはそのような悲しみがいっぱい詰まっている。ガザ地区の人口の3割か4割が子どもだというふうに言ってるのであります。ダンテの新曲という作品がありますけれども、その新曲の地獄編の中にそのウゴリーノという伯爵が政治的な争いに負けて自分の子供たちと一緒にそのピサというイタリアの町の塔の中に閉じ込められて、そこで餓死をするという物語がございます。で子供たちがその飢えて苦しむのを見てウォリーノはあまりにつらかったので自分の手を噛んだ。でそして子供たちが一人ずつ死んでいきますけれども、ウォリーノは自分は 涙はこぼれなかった、そう言ってるんですね。そのダンテの新曲の中では、我が心すでに石になれたればと書いてあります。子どもの苦しみを見て助けてやれないのは、心が硬い石になってしまうほどつらいことだというのであります。私はこういうことを想像してみるんです。父親の八重は街道町で、村では名士の一人でした。ですから村を代表して挨拶したりすることの多い人物でありました。彼は街道での礼拝の時など、村人を代表して、今日永田さんがなさったように立派なお祈りをする、そういうことも多かったはずです。しかしこの街道長八重が本当に神様に向かって自分の心を開いて祈ることができたのは、夕方家に帰って娘が体調の良かった日に、自分の小さな部屋の窓から見た、その日一日見たことをお父さんに話してくれるのを聞いて、そして家族で短いお祈りの時間を持つひとときであったのではないか。不思議なことでありますけれども、体の弱い寝たきりの少女、自分の病気と戦っているというだけの少女に、かえってこの父親が心の中で励ましを受けていた。本人も気づかないうちにこの世に生きる勇気を与えられていた。そういうことがあったのではないか。そのように考えるときに、初めて私はここで起こった出来事が分かってくるような気がするのであります。その頃この地方にイエスという人が弟子たちと共にやってこられるという話がありました。イエスは数年前から各地を回って、村の街道や四つ辻や海辺やいろんな場所で人々に教えておられました。大変人気の出ていた、いわば売り出しの預言者だということで、やはりもうその名前を知っていたに違いありません。評判のイエスが来られたら、村の街道で説教をしてもらおうということになって、そこでヤイロはイエスがこの村に疲れたら、村を代表してイエスにご挨拶をして、丁重に街道にお迎えすることになっていたのだと思います。ところが、いよいよイエスがもうすぐ来られるという頃になって、ヤイロはお迎えに行くことができなくなってしまいました。彼の幼い娘の病気が重くなって、明日をも知れない容体になってしまったからです。もはやお客さんを迎えに行くところではない。両親は必死で看病を続けましたけれども、ついに少女の戦いも両親の看病も虚しく、幼い少女は昏睡状態に陥った。もはや手の施しようはなかったのです。どうしてヤイロがこの時に家を出て船着き場までイエスを迎えに出て行ったのか、それは分かりません。娘が死んでいくのをただ見ていたくなかったのかもしれない、それとも公の行事だから優先したということかもしれない。私に分かるのは、ただ ヤイロはイエスにお会いするまで別にイエスに娘を救っていただこうとか奇跡を信じたり期待したりしてはいなかったということです。人はなんかそんなふうに奇跡を信じることはできません。でまたもしそんなことを期待していたならばそこにはこういう奇跡は起こらなかったのではないでしょうか。イエスが船から降りてこられる、その様子を私はヤイロと共に呆然と見ているような気がするのです。大勢の群衆が近在の村から村々からも集まってきている。ヤイロは促されて人々の前から一歩前に出てイエスの方に歩み寄ります。イエスがこちらを見られます。ヤイロは挨拶の言葉を言おうとして、そして気がつくとヤイロはイエスの足元にひれ伏してイエスにすがりついて叫び出していました。私の幼い娘が死にかかっています。どうぞ手を置いてやってください。ヤイロに起こったことというのは、そういうことだったと思うんです。ヤイロは何事かを信じたんですけれども、それは奇跡を信じているとか奇跡が起こると確信してそれを予定しているというのではなかった。奇跡を予定するというのは実は何も本当には信じてないということです。そういうことではなかった。ただヤイロは娘のために心からイエスに叫び出さざるを得なかったんです。それは彼が娘を心から愛していたからです。私たちは最初のところに戻ります。君はクリスチャンとして奇跡を信じているのか。私は相手に分かるように短い言葉でうまく答えることはできません。短い言葉で否定しても肯定しても誤解されてしまうそうな気がする。ただこのようには言えるかもしれません。奇跡を信じるとは祈るということです。そして祈るとは心の中に願いを持つということです。願いを心に持たない人間は奇跡を知りません。もうその問題が自分にはどうしようもない、そのことを知った上でしかし諦めるのではなくて願いを持ち続ける、その時に思いもよらぬ仕方で時には自分が期待していたのとは全然違う仕方で奇跡が起こります。ヤイロはキリストに向かって叫びました。この時彼は奇跡を信じてたより信じたというよりも目の前にいるイエス・キリストを信じたのであります。イエス・キリストを私たちが信じる時にどういうことが起こっていたのか、マルコ福音書の5章35節からあともう一度読みたいと思います。イエスがまだ話しておられるときに街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣き叫び騒いで泣きわめいて騒いでいるのを見て 家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない。眠っているのだ。人々はイエスをあざ笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて、子供のいるところに入っていかれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女を私はあなたに言う起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。お祈りをいたします。私たちの主なる神様、筑紫野南教会の教会組織からの10年の歩みをありがとうございます。またこの地での伝道開始からの23年の歩みを感謝いたします。その間この教会を導いてくださった牧師たち、斉藤豪樹先生、岩橋隆二先生、瀬戸清先生の働きに心から感謝をいたします。また伝道開始以来ずっとこの教会を支えてこられた梅木光雄兄弟をはじめとする教会の役員の方々の働きに感謝をいたします。私たちの目の前には大変な時代がやってきておりますけれども、どうか私たちが奇跡を起こしてくださるイエス・キリストを信じて、これからも力強く歩み続けることができますように。私たちは今私たちの教会を導き、将来に向かってのビジョンを与えてくださいます新しい牧師を探しております。どうか本当にふさわしい方が与えられますように心よりお祈りを申し上げます。このお祈りをとうとうイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。